質問はですね、どうしたら毛母が治るか。毛母がどうしたら治るか。そのためにはですね、ドリルのように自分の心に穴を開ける必要がありますよね。つまり本当の自分を知るってことが必要です。本当の自分を知らなければ、その、ね、今自分の思っている心と本当の自分とのズレがわからないからね、直していくことができないんですよ ね。まあ、この言葉ですね、教行信書新刊387ページ、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、かの罪を作る人は自ら子を天道の権に壊死して生ず、この10年は禅師式の方便安易して実相の方を聞かしむるによりて生ず、一は実、一は子なり、あり愛比べることを縁や。例えば潜在の暗室に光もししばらくいたれば、すなわち明朗なるがごとし、闇暗室にあること潜在にしてさらすということを縁や。よく書いてありますね。かの罪を作る、ね、全ての罪は子を天道の権、この天道っていうのは一言で言うと毛母ですね。毛母、毛母によって一切の罪が生み出されていくってことです。じゃあどうしたら毛母が治るかというとですね、かの十年は禅師式の方便安易して実相の方ですね、毛母に対しても真実ですね、真実、真実、実相の方を聞かしぶるによりて生ず、真実と毛母、ね、一は実、ね、一はこうなる、兄愛比べることを縁やですね、真実が知らされたならば毛母は消えるってことです。これを例えられたものが、例えば潜在の暗室に千年間真っ暗であった。真っ暗っていうのは真実がわからないってことです。真実がわからずに真っ暗闇であった部屋にってことですね。光が差し込んだなら、光っていうのは知恵の光ですね。教えを聞いていくことによって知恵の光が差し込んだならば、ですね、すなわち明朗なるがごとし。ね、明朗というのはこの毛母が、その時消えてしまうと。千年間ですね、ずっと罪を作ってきた人であったとしても、深い毛母の底に落ちていたとしてした人であったとしても、さらつということを縁や、この毛母が去らないということはない、はっきり教えられてますね。だから真実が分かれば毛母は消える。だから自分とはどんな人間かが分かれば毛母が消えます。で、どんな人間なんですか自分は。ここが大事ですね。
言葉としては信条に出なくとか言ってしまいそうですけど、
はい、
言葉としては悪人とか言ってしまいそうですけど、どうでしょう。
いや、悪人とか善人とかっていうのはあまりね、自分とはどういう人間かっていう話をするときにないんですよ。関係ない。はい、自分はどういう人間か、これすごく大事なんですよ。自分はどういう人間かが分かれば、それに従って種をまけば結果が出ます。でもその自分とは違うものをやり続けていったら結果は出ないんです。だから少なくとも今自分の目指している方向性は盲目なので結果は出ないんですね。じゃあどういう種をまいたらいいのかっていうのが、私の目から見ても盲目が深すぎて見えないんです。はい、
盲目が深すぎるっていうのはどういうこと。
盲目が深すぎるっていうのは、なんていうんですかね、あまりにも真実と本当の自分と今表面に現れている自分がですね、もう真央ちゃん状態なんです。ね、トリプルアクセル、トリプルループ、ダブルトゥーループ、ひねくれまくってるって感じでね。だから分からない、どんな人間か分からなければ真実をこう突きつけることもできないし、盲目をさらせることもできない。
複雑である。
いや、だから見えない、見えない、見えなければね、つまり私の今の力では、まあこうね、3年か4年ぐらいもっともっとこう力が高まればね、ピカーッとね、あった瞬間の奥までこう見通せるというぐらいになればそれは破れますけど、今の私の力では、ね、今の、まあ、今パッと見ただけでは分かりませんよと。だから掘り起こしていく必要がある、つまりドリルで穴を開ける必要があるということです。そういうことでドリルで穴を開ける必要がありますよと。穴を開ければそこから見えるからね、心の奥が。だから変えていくことができる。
それはその長年の何とか会の、
はいはい、それはあると思いますね非常にね非常にありますね、
はい、そう思ったのでね、
はい、そうですね、はい、
思いますが、
はい、
まあ、その処世術というか、確かに責任を伸びるためにあ、はい、いろんな経験していると思うんですよね、
はい、
でも不手打てしくもなっていると思うし、
はい、
そんなに言い訳はないと思いますけど、はい、まあ、なんでしょう、だから何が真実かっていうこと、
そうです、何が真実か、
まあ、聞きに来てるわけです、
はい、
まあ、聞きに来てるわけ
です、そう、はい、
でそれっていうのは僕だけの問題ですか、そう、はい、相当根深いっていうのは、
あ、相当根深い、
はい、
あ、それはね、隣の方も相当根深かったです。だけどだいぶ取れました。ね、こうやって話をしてきて、やっぱずっと付き合いも長いですから、ちょっとずつ剥がれていって、だいぶ取れました。あとちょっと。つまり、まあ、もう分かってるから、あとは繰り返しそれを続けるだけで取れてきますよと。まあ、こういうレベルまでいったと。つまり自覚できれば取れるんです。自覚できてないから取れてない。だから何回も話をすれば、まあ取れると。まだ見えてなければね、取れない。間違いなく、盲目であることは間違いないです。
いや、それはそうだと。
そうそう。
そんなに真理分かってないんで、
はい、
そう、素直にそうだと思うんですが、
はい、
分かってない、見えてないだから、探り合いですよね。
そう。
それでいいですよね。
そう。
だというレベル
だと。だから、わーって切ってもいないんですよ。わかりますよね、こう目の前に、ね、たくさんのこう人がパパパパパパって、ね、そういう出てきて、わーしゃーしゃーしゃー、実体がないどれだっていう感じの、
うん、だって自分でも見えてないと
思う、そう
探っているわけなので、
そう、
まあ、それこそ、そういう状態では、
はい、
参考には聞きますけどというレベルで、本当ですか、はい、ですかとかね、
はい、
やっぱりまだまだ深入りしてないと思うんですよ、
はい、
というレベルにしか立ってない自分であるというふうに自覚はしているわけですよね、はい、でそれで自分がその瞬間に入っていくかということもまだ分かってないし、うん、
はい、
でもめっちゃ、都合であるというか、
はい、
だからこの時に聞ける気がするんですよね、
はい、ここはすごく大事なところなんです。本当の自分を知らなければ、はい、自分が何に向いていて何に向いていないかっていうことも分からないんです。真実に沿って種をまければ実が出るんですよ、ね、これに対して今これ猛語っていうのは小猛ってことですね。真実に従って種をまいていけばですね、結果が出る。でも自分は今迷っているので、どんなに種をまいてもこう結果が出ない、つまり柄にもないことをやっているってことになるわけです。だからまず自分を知らないと、どんなに種をまいても結果が出てこない。結果っていうのはいわゆる現実にその現れてこないということです。自分の種まきが、
その仏教で目指す目的とか結果ってあるわけですよね。
いや、例えばその大根の種を一生懸命ねまいていましたとね、大根をその大根の種をまけば、まいていけば大根がなるじゃないですか。そしたら、お陰石火だから、大根の種をまいてる時点で、仏教ではまあどんなに時間かかるかもしれないけど、大根ができるってことは分かってるから、今すぐできなくても責めないわけ。いや、大丈夫ですよ。待ってればできますよ、と。例えば、お金が儲かるっていう種まきがあるわけですよ。お金が儲かるっていう種まきをしていて、今儲かっていなかったとしてもね、必ず儲かるってことは分かってるんだから、まあ大丈夫ですよって話になるんですよ。でも小毛の場合ですね、大根の種をまいている夢を見てるわけ。この場合、大根の種をまいている夢を見てるだけで、大根は大根の種をまいているわけじゃないから、大根の実ができてこないんです。この場合、いつか結果が出るって夢見ていても、結果が出てこないんです。それはもちろん結果が出ないっていうことが分かってから出なかったですよねっていうこともいいですけど、それはかわいそうなことじゃないですか。分かってるんだからですね、結果が出る前から。それが小毛っていう状態なんですよ。だから結果が出るような種をまかなければ意味がないんですよ。こういうことです。わかりますよね。ドラクエでこう何ていうんですかね、メダパニっていう、まあね、魔法をかけられて、でこうやってこうパーンとこう全然違うところを切ってると、そうするとパーティーに参加してないでしょ。こんな感じっていう、それが小毛なんです。小毛っていうのは自分はシャキッとしてるつもりですよ。でも仏教的に見たら酔っ払ってるのと一緒なんです。種をまいてないよ。だからまずは種をまくことよりも、その小毛を破って真実が見えるようになった方が絶対いいんですよ。真実が見えるようになったら、種をまいたら結果が出るから。強制はしないしね、こうしなさいああしなさいじゃなくて、見えるから、ちゃんとこうやったら結果が出るっていうのが見えてくるので、あとは時間さえあれば結果が出てくるんですよ。でも何が向いてるかっていうのは今見えませんって言ってるから分かんないって わかりました。わからない、言ってる意味がわからない。
今日の目的の幸せがある。だから事務職や、ね、仕事に関して、はい、事務職の仕事をすれば事務職の結果が出ますよね、
はい、
でもし僕がセールスということをしてなくても、まあ、やってみてそのできるかできないか何かしらの欠点とか状況が分かりますよね、
はい、
で、まあ、やったらやっただけのことは何か失敗もあるんでしょうけど、
はい、
その経験はあると思うんですよ。で変わっていくこともできると思うんですよね。
だからその事務職は事務職で顧問の状態でいくら事務職をしても事務職は上達しないし、セールスはセールスで顧問の状態でいくらセールスをしてもセールスは上達しないんです。まあ、分かりやすく言えばね、どういうことかと、ね、私もこう、大学卒業した後は血気盛んだったんですよ。で北海道でね任務に当たって、まあ、スピード強だったから、いかにスピードを早くこうなんか出せるかっていうことがね大事でしたよね。もうなんか苫小牧に到着して帯広の自宅までね、いかにこうレコードタイムを叩き出すか、ね、もうその峠とかを通る時もね、もうカーブとかもね、このね、この遠心力を感じながらこう斜めで回るのが好きだったんです。キーとかね、こういうのが好きだったんです
ね。ドリフトとか、
そうそう、まあ、ドリフトコマにはいかないんですけど、ところがある時ですね、なんていうんですかね、まあ、夜帰ってる中で、まあ、北海道の道って広いじゃないですか、ね、そしてスピード出してうんって気持ちよく出していたら、ね、パシャッってなったわけ。光が出てパッと見たらオービスがあったんですよ、ね、それでね、免停です。で、私は反省をしました。どう反省したと思います？失敗した、もう本当にバカだった。
車に乗らんとこ、
いやいや、そんな風には思わなかったんですよ。ああ、ここにオービスがあるっていうことに気づかなかったことが問題ですよね。はい、
レーダー、オ
フィスのレーダー、
いやいや、もちろんレーダーも買いましたよ。対策ですよ、反省が大事ですよね。原因や結果には必ず原因がある。だから、あ、私は反省をしてね、そのオービスがあることに気づかなかったことが問題だと思った。そこでオービス、自分が通るところのオービスをいつもいつもこう確認して、ここにオービスがある、ここにオービスがある、ここにオービスがあるってこうね確認するようになった。これこそ反省ですよね。反省ですよね。
反省の質が違う。
いやいやいや、反省したじゃないですか、ね、そこでまたね、こういつも通りスピードをね、まあ、90キロぐらい出していて、まあまあ走ってたわけですよ、ね、まあ、なんていうんですかね、一般道でも高速みたいなもんですから、北海道って言ったらね、広いですからね、本当に。それで走っていたらさ、こともあろうにね、警察が隠れていたんです。信じられます？ひどい話じゃないですか。見通しのいい道路でですよ、警察が隠れていて、ね、ネズミ捕りに発見したんです。それでね、確か1万5000円か1万7000円取られてしまいました。で、私もね、本当に深く反省しました。失敗したと。で、これからはどこでネズミ捕りをしているかっていうことをしっかりと把握して、ここでもされている、ここでもされている、ここでもされている、 ね、それで確認して、ネズミ捕りがあるところはゆっくり走るように努力する。これで反省ですよね。反省ですよね。はい。で結局こういう気持ちでスピードをね、結局遅くするっていうことは考えずにですね、走っていたら最後冬のね晩にですね、雪道だったけど80キロぐらい出していたらね、目の前に突然車がね止まってたんです。しかもちょうどカーブで見えなかった。ブレーキを踏んだけどアイスバーンで止まらないんですよ。ヒーガン、もう世界が終わったかと思いました。次の瞬間もなんていうんですかね、エアバッグボーンと出てくる。おいでもうなんていうんですかね、もうあのハザードランプがこついてさ、何が起きたんだって感じですよね。でそこで初めて、ああそうかと、スピードを出しすぎていたことが問題だったんだと。いうことでそれからはちゃんと制限速度を守っていこうと思いました。わかりますかね、何が言いたいか。何が言いたいと思います。コモと真実の違いは、
コモはスピード
を、そうそうそうそう。でも僕はちゃんと反省してますよね。オービスはここにある、ここにある、ここにある。
確信ではないか。
はい、
確信ではないな。
確信？あ、確信、あ、確信はそうですね。つまりそのスピードを出しすぎていることが問題なんですよ、根本原因はね。つまりスピードを出さなければいい、だけどそれは自分を変えなくちゃいけないんですよ。わかりますか？今までの生き方を変えなくちゃいけないわけ。自分の考え方や価値観を変えなくちゃいけないわけ。だから私たちは我を通したいので、スピードを出したいので、だからスピードを出しても大丈夫なように小手先の反省をするんです。オービスはここにあるから、ここはスピードを落とさなくちゃいけないっていうふうに見るんです。そしたらオービスのないところでも警察が張っていて捕まったと。そうなったらもう警察が張っているところは気をつけようとかね、もうほんと最新式のレーダーにするわけで、レーダーが来たら音が鳴るようになって、その時だけはキューンと、ね、スピードを落として走るとか、こういうふうに思ってしまう。わかりますか？だけどスピードを落とすってことはしないわけ、日頃から。つまり外に健全障子の層源ずら見ているところだけは落とすんです。問題にされるところだけは落とす。でも根本から変えようとは思わない。これが小毛なんです。だから小毛っていうのはどんなに失敗してもどんなに経験をしても正しく反省しないので、その自分が本質的には何にも変わらないんです。だから仏教で武天輪廻という、うん、なんていうんですか、同じところをぐるぐるぐるぐる回っていくってね、いくら経験しても何にも学べないという状態になる。
古毛の間はもう全然変わらないんですね、全く。
変わらないんですよ。
何回経験しても。
そうそうそう。
何回経験しても。
そう、変わらない。
変わらないんですね。
そう。反省はしますよ。いろんな意味で反省はするけど、だけど その自分が変わるための反省をしないんです。大前提には自分は正しいっていうところに立った上で、どうしたらこの問題を解決できるかっていうふうに考えちゃうんです。これは顧問なんですよ。自分が間違っていたとは思わないんですね。自分は正しい。例えばスピードを落とす必要はないわけです。自分は正しいです。何が間違ってるかって言ったらね、そんなね、こんなね、北海道のようなこんなスピードが出せるような場所で、ね、こう、まあ、古速に隠れていてね、ね、どこにも事故が起こるような状態じゃないところで捕まえようとしている、その警察の古速な手段に腹が立つわけです。そっちが間違ってますよね。だからスピードを出しすぎているっていう自覚がなく、その、うん、なんていうんですかね、間違っているのは俺じゃない、世界の方だ、こういうふうに思っちゃうわけ。これは顧問なんです。だからぐるぐるぐるぐると同じところを回ってしまって、いくら経験をしても反省もできないし向上もないんです。だから正しく反省ができていないから、どれだけ経験してもどれだけ苦しんでも何にも変わらない。これが顧問なんです。だからもし正しく反省できたとしたら、1回目のオービスの時点で、ああやっぱスピードはダメなんだっていうふうに思えばいいんです。思えなかった、そう思っていたら車が、まあ、あの後こう追突して車がなくなっちゃったわけね。もう廃車になっちゃったわけです。その車が廃車になることもなかったんです。車を失うこともなかった、つまり大事なものを失うこともなかったんです。顧問を続けていくと大事なものを失うんです。ていうか大事なものを失うまで止まらないんです。
分からない
ですね。
分からない。今で言うならば、もう車なくなる、もう壊れるまで、
はい、
もうそういう運命だったんです。
そうそれは長いか短いかだけの違いで、必ずその未来が待ってるわけ。
反省しない限り、
はい、
大事なものは何ですかって言うと、真実は何ですかっていうことが、
大事なものって何か、まあ自分の命とか自分の健康、自分のお金、人間関係ね、
そういうことです
か。そうそういうものを失うまで、つまり行き詰まるまで続けるんです。コモっていうか、そこで死んじゃったらもう永遠に続けてしまうというか、僕の場合だったら、まあ車を失うまで続けちゃったわけ。で車を失ってみて初めてそうだったんだと、もうスピードを出すのをやめようって思った。そうだ、別にスピードを出してもね、ゆっくりでも目的地までの時間はそんなに変わらないんですよ。そんなに自分はさ、早く着いたからといってね、その時間でこう執筆をとかね3分という時間で執筆をっていうような感じじゃなくて、もう当時は早く着いてね、何をしていたかって言ったらね、なんていうんですかね、ブックオフがあったわけですよ。こうやってブックオフでこうやってね、読書に励んでいます、ね、膨大なそのたくさん並んでいるね、まあ、絵の描いた本をですねこうやってこうね、もう全部見てたんです。これは私のもう生きがいです、早くついて。ところがね、皆様も本当ね優しい方ですよね。ブックオフを潰してくれましたそのお店のね行くことさえもできなくなってしまう。早く着いたからといって何にも変わらない。 そうなると何て言うんですかね、あ、そうなんだと、急ぐ必要なんてないんですよ、人生において。70キロは80キロでした、80キロは90キロでした、そんなことしたとしてもですよ、じゃあ着く時間が1時間も2時間も変わるかって言ったらね、5分か10分しか変わらないんですよ。この5分10分を大事にできている人間かって言ったらね、5分10分を遊んでいる私だったからね、じゃあ5分10分失ったって何にも変わらない。だけどいざ警察に捕まったとしたらね、まあ、1万いくらも取られるわけですよ。もっとスピード出したら免停にもなってしまう、雪道で出したら自分の命も失うかもしれない。
前のね、会のことは確かにそう分かりますので、
はい、
そこでしますよね、
はい、
で今回はそのいろいろな話をして、
はい、
だからその例えばこの話からコンサルがいいと言われましたよね、
はい、
でそれから出会いが大事だというそのあのライフ、
はい、
ワークであるとおっしゃっていただいたし、それがどうか分からないけどいろいろ確かめてるんですよ、
はい、
でつながりも必要であるかと、
はい、
で当然その極楽的なこともおっしゃってられると思うし、
はい、
方向性としてはそういうことの中で、
はい、
やはりそのまあ、それが本当に合ってるかどうかも分からず確かめているところは分かってないんですよね、
はい、
見えてもらえないって話なんで、
はい、
逆に言えばその、分からないまま指導していただいているのか、
はい、
どうなのか分からないじゃないですか、
はい、
でも信じてるわけですよ。
だから大事なことはですよ、同じことをやるにしろ小毛と真実では全然違うんです。だから目が曇ってる状態でいくらやっても結果が出ないんです。その僕がアドバイスしたのはあくまでもそのこういう方面でやっていきたいっていうそういう流れに合わせてね、じゃあ本人がそういうふうにやりたいっていうならそのやりたいという方向性で一番結果が出る道を、まあ、プロデュースっていうかね、紹介したと、ね、だけどそれがその人にとって一番の選択かどうかっていうのは分からないんです。
それは僕も分からない、
はい、だからその鼓紋を崩していかないと分からないんです。
それは聴聞ですよね。
そう
で聞きに来るわけです。まあ回数の問題かもしれないけど、
そうそう
そうそう、そういう話なのか、
そうです、
一つついていたいのか電話まくったいのか、ちょっと分からない言ってるか分からないんですけども、
その何ですかね、そのやっぱり聴聞の回数なんですよ。聴聞の回数と理屈を分かっていただきたい。鼓紋の状態でどんなに種をまいてもそれは結果にならない、つまり結果にならないと思って種をまいていただきたいぐらいです。
ある意味ここを来て理解しながら
進
めている、
はい、
まあ前の回もそうですけどね、
はい、
だからそこまで疑いの場合もあると思うんですけども、
はい、
だからある意味それは話を聞いて分かるところもあれば、はい、適当なところもあると思うんですけども、
はい、
まあ、ある意味盲信じゃないですけど、
はい、
とことん打ち入れないと変わらない、
とことん打ち入れなくて、そのとことん自分を見つめないといけないわけ、私じゃなくて自分なんです。自分をとことんまで見つめていかないといけないわけです、うん、この教えが正しいかどうかっていうよりもとことんまで自分を突き詰めていかないといけないわけ、つまり自分って薄っぺらいなって感じることってありません？自分は薄っぺらいなっていうことはそれは本心から動いてないわけ、心が入ってないんです。心が入ってないっていうことは結果が出ないのと一緒なんですよね。だって因果の道理なんですから、因果の道理っていうのは表面的に何をしてるかじゃないんです。自分の心で何を持ってるかが大事なんですよ。その心で思っている通りの結果が出るんです。本心から金が欲しいって思ったら絶対金が入ってくるんですよ。本心からね、豊かになりたいって思ってるなら絶対に豊かになれるんです。だから本心を見つけ出さないといけないわけ。そしてその本心が一体何を考えてるのかっていうことがわからないといくら種をまいても結果が出ないんです。だから今一生懸命こうドリルで穴を開けて掘り起こしてるわけです。そう、もう薄っぺらいなって感じてるように私も薄っぺらいだろうなって感じてるわけです。 薄っぺらいってことはそれは本当ほんまもんじゃないってことなんです。その思いも行動も、じゃあほんまもんがどっかにあるんですよ。ほんまもんの心があるんです、自分の中に。
自分が望んでいるものが眠っている。
そうそうそうそう、
本心ってのはどうということです
か。そうそうそう、本当は何を思ってるのか、何を望んでるのか、それを見つけ出さないと、その本心を自分は自覚してなければ、その本心が豊かになりたいって思っていなければですよ、豊かにはなれないんです、絶対に。
無理に自分で思い聞かせても意味がないということです。
いや、その本心が、その無理にっていうのは表面でいくら思っててもダメなんです。本心が思ってないと、本心がお金欲しいと思ったらお金入ってくるの、必ず。
本心とは念のことですか。
本心で心、自分の心、本当の心、
守ってること、
いわゆるそんな薄っぺらいとは感じないんです、本心が。例えばね、私は仏法で全ての人を救ってあげたいっていうのは薄っぺらいと思いません？
かっこいいですけどね。
かっこいいですけど、かっこいいけど薄っぺらいでしょ。
薄っぺらいですね。
そうそうそう、ね、
話を聞いて自分の本当の薄っぺらい、戻れない
状況
を当てて、
はい、
そういった薄っぺらいのでないものを探すと。
そうそうそうそう、うん、そう、薄っぺらいものを全部剥ぎ取って、仮面を剥ぎ取って本当の自分を知らないとね、本当の自分が豊かになりたい、本当の自分が人間関係を広げていってね、それでビジネスをやっていきたいって思ってるなら、思ってるなら結果が出るんです、必ず。時間が経ってもね、今すぐはできなくても必ず結果が出ます、必ずです。
それはそういう業を持っているからということですか。
いや、そういう種をまいているからです、うん、そういう種をまいてくるから、そういう縁がやってきて必ず時間とともに結実してくるわけです、実を結ぶわけです。いや、心ではそう思ってなかったら縁がやってこないわけ。今どういう縁がやってきているかって、クロアリがやってきているわけ、こう、ね、どういう種をまいているかって、外に健全精進の層を現じて見せられたくないって思ってると、ね、見せられたくないって思ってる状態で種をまいたら 人はやってくるかもしれないけど、クロアリが寄ってくるわけよ。いや、自分を利用してくる人しかやってこないわけですよ。そうするともうね、自分の持ってるもの全部奪われていくだけの人生になるんですよ。これちょっとまずいぞってことなわけです。
でも本心は今業だとおっしゃられたじゃないですか、
はい、
でもその業を知るということをまず分からないとダメですよね。
そうそうそう、だから業が分かれば、真実が分かれば、外に健全精進の層を現じなくても済むわけ。外に健全精進の層を現じなくて済むようになれば、その自分に寄ってくる人が黒あるじゃなくなるわけですよ。ちゃんとこう身のある人がやってくるわけです。身のある人がやってきたらちゃんと身ができてくるんですよ。結果が出てくるんです。わかりますかね。こう自分はそう思ってたらそういうものを引き寄せていくんです。引き寄せの法則じゃないですけど、ね、
でも業と違うように思っていると具合が悪いです、
ね、そうなんですよ。そうそうそう、そしたら結果が出ない。
外で頑張ると結果は、まあ、ちょこっとでとしても本質的には出ないし、
はい、
外で頑張ると本質的に出る。
そうそうそう、ぜひ結果が出てほしいと思う。私はね、結果が出てほしいと思うからこそ、結果が出るためにはまず駒を破らないといけないわけです。こういう結論になるわけですよ。だって因果の道理だから、仏教は因果の道理を説く教えだから、因果の道理に従ってね、つまり結果が出る前からもうはっきりしてるわけ、出るかどうかっていうのは。だから仏教というのはもう結果が出るようにもう全部持っていくんですよ。あとはもう時間とともにね、結果が出るのを待てばいいんですよ。ね、ご講習医の名は白 にってね、詳細用語の白をしてね、年々相続の水流しってね、一年奇妙の種おろしってね、何でしたっけ、増行自力の草を取りっていうのが準備だわけ、ね、で往生の秋になりぬれば実りを見るこそ嬉しけれっていうのは、種をちゃんと撒いてこの準備ができてれば時間とともにね、往生の秋がやってくるわけですよ。だから種を撒けば、つまりそのちゃんと種を撒けば結果が出るっていうところに持っていきたいんです。僕は持っていきたい、持っていったらあとは必ず結果が出る、待てばいい。だけどその小物の状態では結果が出ないんです。待ってても結果が出ないんです。それは悲劇なんですね。いや僕は悲劇だと思うんです。それは一度きりの人生だから大事な時間を失うのはもったいないんです。それは今20代10代だったらいいよ、あいいよいいよどうぞどうぞ失敗してくださいって言えるけど、年を取ってきたらもう時間がないから失敗するわけにはいかないんです。失敗するわけにはいかない。だからそのこの菰を破らないといけないわけです。つまり薄っぺらいものを取り去った中に自分は何があるかなんですよ。何が自分に向いていて何がしたいのかなんです。
やっぱ何がしたいっていうのはそれも好き嫌いがありますよね、
はい、
好きなものでお金にならないものがありますよ、例えば。
いやいや、その何がしたいっていうのはお金がになるとかならないとかじゃないわけ、はい
ね、じゃあお金にならなくて覚悟を持ってやっててお金にならなかったと。
いや、確かにそのお金にならないものだとしても、それが本当にしたいことならば、じゃあお金がお金になるように持っていくわけですよ、仏法は。じゃあそれをお金になるように持っていきますと。
そこを話し合えるんじゃない
ですか。そうそうそう。
そこの過程が抜けているだけじゃないですか。
うん、そこの過程。
やりたいことがあってやって。
いや、その今やりたいことがやってる、そのやりたいっていうことが真実から言ってやりたいことなのかってことなん
です。まだそこまでお話ししてないじゃないですか。何もいろんなことをしてちゃいけない
いやいやいや、少なくとも今見えてるのは薄っぺらいってことははっきりしてるから、
薄っぺらいってことは確認してそう思ったんで、はい、変えようっていうのを努力してるわけじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
で、薄っぺらいって言われて先ほど限った話だったけど、
はい、だからその薄っぺらい、だから今やっていることね、じゃなくて今の自分の心が
いろいろ確かめて、ダメなものはダメで切り替えていこうと思ってますし、
はい、
この要素のつながりをもっと深めていくという方針もあるでしょうし、
はい、
いろいろ選択肢があると思うんですよね、
はい、
選択肢が。でそういうことをしっかりと打ち合わせをするないし変えていかないといけないと思うんですけれども、
はい、
そこまでまだできてないと思うし、
だから今問題にしてるのは形でしょ。私が問題にしてるのは心なんです。うん、だから形ではないんですよ、心なんです仏教。同じことをやっても心が入っているのと入ってないのでは結果が違う。同じことをやっても心があるのとないのとではですね、集まってくる縁が違ってくるんです。
それは例えば言葉としては、だから本当に打ち込むものがなくて中途半端にやっているから中途半端に結果しか出ない、こういうことがあるんですか。
その何ですか、中途半端になってるのは必ず原因があるんですよ。そういうことなんです。 だからその中途半端になっているその元を掘り起こしていかないといけない。私はぜひうまくいってほしいと思う、ビジネスがね、うまくいってほしいと思うし、結果が出てほしいと思う、ね、だからそのためにの最善の方法はこの菰を取り除くことしかないと思うんです。菰を取り除いたら目がこうね、目の曇りが取れるから、だから何が正しくて何が間違ってるかという判断ができるようになる。その上で自分の心とこうね、相談して自分が一番望んでいる道を選んだらいいと思うんです。つまりこうしなさい、ああしなさいっていうのは仏法じゃないから。でも目の曇りを取らないと自分にとって一番合っている道がわからないんです。
おっしゃってられるのは、
はい、
判断の見方、その曇り、
うん、そうそうそうそう、そうなんです。それが正しいとか間違ってるとかっていう判断がの基準が、
判断は今の話はこちら間違ってるから、
はい、
それが正しいとすると、
はい、
そう、上で聞かないと分からないですよね。
はい、そうそうそう。
じゃあそこの頻度が足らないということですね。
その頻度じゃなくて目の曇りがある感じで、
暗くそうしてして自分のこととして捉えるところがもっと深入りしなさいねってことです。
その自分の判断がね、自分の判断が例えばまあ狼さんをね、なんていうんですかね、その優しい人と思ったり、キツネさんをね、信頼できるパートナーだと思ったら大変なことじゃないです。そういうことですよ。でも今目の曇りがあると、狼さんが狼さんに見えないわけ、キツネさんがキツネさんに見えないわけです。
じゃあ例えば上田さんと一緒になって、あの人が狼さんか、はい、僕があの人が羊さんと思っても、はい、上田さん狼さんと 見抜きますよね。いや、
それはね、写真1枚送ってくださればね、はい、全部判断できますよ。この人狼さんかその人狼さんか、
だから例えば
上
田さん組めばいい、ちょっとよね、
あ、そうそうそう、それはそうですよ、はい、その見えない目はね、すいませんがちょっと、はい、目の代わりになってくださいというふうに、これが信じるってことなんです。
だから早い話を
する。そう
で、上田さんに理解して自分から聞くが、はい、正しい判断をして見てもらえるから、
あ、そう
これもありですよ、
ね、はい、ありです。それは自分が、あ、知恵がないんだっていうことが分かった上でですね、この人は、この人は信頼できるパートナーですか、どうなんですかと、写真1枚で送っていただければ、あ、この人はこういう性格ですと、それが分かった上でパートナーになるかどうか考えてみてください。
いろいろ動いて、いろんなデスパートいろいろいるわけですけども、
はい、
本物もいれば偽物もたくさんいるし、
そう
おそらく王将の方は心配していただいてるんです
ね。そう
分かりました、はい、じゃあそういう話を書いていただければ
、そう、
はい、よろしく、
はい、そういうことなんです。
つまり全部を否定するわけにはいかないので、
別に全部を否定じゃない、全部否定しろって言ってる、小物っていうのは何が正しくて何が間違ってるか分かんないところに問題がある。
分かんないから今全部否定されて思うんですよ。
いやいや違う、全部否定してない、全部否定してたらこれは真実が見えてるってことになるじゃないですか。そう
です、だから小物だらけなんで、何をしても動きが無駄なんであれば無駄なって話、
そう、無駄なんですよ。だから結局自分の中で目が曇っていると、信じられるパートナーをないがしろにして、信じられない人をパートナーだと思い込んじゃうから、そこが問題なんです。ここなんです。つまり 目が曇ってたらいろんな人たちがいるけど、いろんな人たちを目の曇りの状態で見てしまうんです。目が曇った状態で見てしまうと、この人がいいっていうのはあるわけね。この人、いろんな人たちがいる中で、この人はいい感じの人ですと。という人を、まあ、基本的にないがしろにするわけ。で、この人はかなりちょっと危険、ハイリスクっていうのがあるわけ。ちょっと危険な香りがすると。ね。で、そういう人を信じてしまう。そういうことなんですよ。それが菰なんです。だから全てを否定してるんじゃなくて、その自分の中の基準が狂ってるってことなんです。そこが問題なんですよ。自分の考え方が 狂ってるんです。私の知り合いの人がね、婚約をしたんですよ、ね、どうしようどうしようどうしようって、どうしたんですかって、いやもう本当ね、もうこう長く付き合っていたらね、ボロが出ちゃうとかっていうふうに言うわけですね。いやボロが出ちゃうんじゃなくてね、ボロが出ないように自分を磨けばいいじゃないですか。ボロが出ないうちにパッと欠陥しちゃうじゃなくてボロが 出ないように徳を身につければいいって、それが仏教でしょうっていう発想は違うでしょ。ね、長く付き合うとボロが出る、ね、それはまあ何回も伝えてるからだからまあ僕も 早く決めちゃえとこう言ってるけどね決めちゃえとは言ってるけど、でもそれは決めちゃうのは、ね、これがもうラストチャンスかもしれないからですよ。でも真っ当な方法はあくまでも徳を身につけて人間的に成長して、ね、ああやっぱり間違いない人だったと思ってもらうことの方が大事ですよね。とその人はどうしたら小手先の努力でこう何年ですね、うまくいくだろうかって考えるわけ。まあ焦りはあるかもしれないけどね、時間がないって思っちゃうんですよ。でも仏教はどんなに時間がなかったとしても、もうたった一つの道なんです、王道なんですよ。ちゃんとね、まあ、なんで3階を求めた時にね、ちゃんと土台を作り、1階を作り、2階を作って3階に行くわけ。どんなに時間がなくてもね、明日3階に作ってくださいとは言えないわけです。やっぱり土台を作り、1階を作り、2階を作り、3階を作っていくんです。だからそういう考え方を持ってくださいって言ってるんですね。だ結果、ちゃんとした結果っていうのははったりでは出ない。時間をかけて積み上げてきたものしか真実ではないんです。だけど小毛っていうのはその考え方が間違ってるんですよ。例えば楽して結果が欲しいっていうのはおかしいでしょ、考え方として。だって因果の道理から言えば楽して結果が出る方法なんないから。それは相手を騙さない限り、誰かを騙さない限り結果なんて出てこないから、ね、ちゃんと種をまいて育てていかないと結果は出ないんですよ。これは因果の道理、因果の道理に従って物事を考えているのか、それとも道理に外れた裏技を求めているのか。僕は本当こう最初にね、仏教を聞く人にこう話をしてね、いや仏教ではコツコツ種をまいていくんですよって言った時にね、いや一年の救いじゃないんですかとかね、こういう話をするんですよ。今すぐ変わらないんですかと。でやめたりするわけ。どっかでこうすぐになんとかなる教えをね求めたんです。そのあなたの考え方は仏教じゃないよね。仏教なんです。どこどこまでも仏教なんです。王道で勝負しようじゃないかっていうのが仏教なんですよ。
それに外れてると困るん
ですね。そうそうそう。だからどこどこまでも王道なんです。仏教っていうのは。王道で勝負しよう。王道で勝負すれば時間はかかるかもしれないけど絶対に結果が出るんです。絶対です。小毛は博打なんです。うまくいく時もあればいかない時もある。そしてやがては何にもなくなる。だからその因果の道理に外れた考え方を直して道理に従った考え方にしていっていただきたいんです。
はい、分かりました。
自分が本当に望んでいるものが左にそうじゃないのか。
まあそういうことになりますよね。 自分が望んでいるもの、その望んでいるものっていうのはどんなに時間がかかっても手に入れたいものなんです。例えば私学生時代にさ、いわゆる絶対の国になれるぞとかっていうのを言うとね、あいいな絶対の国いつになれるんですか、ね、もちろん今だよっていう話になって、どれだけになれるんですかって言ったらね、1年だよっていうふうになるわけ。そうか、1年生の間になれるんだってこうなるじゃん、ね、すごい誤解ですけど。じゃあなんで絶対の幸福になりたいかと、絶対の幸福になってその後大学生活をエンジョイしたいと思ってるんです。それ絶対の幸福になりたいと思ってるわけじゃないんですよ。なった後に何かがしたいんです。だから絶対の幸福になりたいって思ってるわけじゃないから時間をかけたくないんです。本当に自分がなりたいものは時間をかけてでもやっぱり結果が欲しいんです。例えば僕は仏法を伝えたいと思ってる、その伝えたいと思ってることは心から思ってることだから、そのためにいろんなものが犠牲になってもいいと思うし、そしてそれに人生をかけてもいいと思ってるわけです。それは私の真実だからですよ。それが、ね、もし私がそれでこれで仏法を伝えてお金が欲しいとこう思ったとしたらね、そのお金をどう使うかなんですよ。こう次が出てくるの、それが本当にやりたいことなんです。自分は一体何がしたいか、何がしたいか、何に時間をかけたいかなんです。何に人生をかけたいかなんです。それはその時間かけてもいいと思うはずなんですよ。本当に価値のあることなら。それで人生が終わってもいいと思うんです。一体それは何かっていうことを掘り起こしていかないと答えは出ませんよっていう話をしてたんですね。分かっていただけたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日は以上です。